唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道しから生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。私たちの酒どころ、力であり、また信仰の源である神よ、どうか主の教会が信仰をもって捧げる祈りに耳を傾け、真心をもって願い求めることを叶えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。朝ごとに満ち足らせてくださるあなたの恵みを喜び歌います。あなたの人への御業のように、私たちの手の技も確かなものにしてください。主イエスを通してなされたあなたの御業を心から感謝し、あなたを礼拝するために集まっている者たち、真実を携えてきている者たちを祝福し、あなたの平安のうちにお導きください。与えられた賜物になお豊かにお与えくださいますように。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの恵みをその心に据えてくださいますように。神様、誘惑に陥らせず悪から守ってください。御子主イエスが示された勝利の道をまっすぐに歩むことができますように、あなたがおられること、あなたからの報いを見させてください。人の思いや人の主張によるものではなく、一人一人あなたの霊の導きのまま導かれますように。あらゆる時代の変化、環境の変化などがこれから押し寄せてくると感じておりますが、十字架を勇敢に歩かれたあなたの御子が私たちの主、御子を与えられたあなたの愛の技に行きたいと心から願います。御子によって生かされ、なお御子の愛に生きる一人一人を、天使たちと共に喜ばれるあなたの御心を心から感謝いたします。そのあなたの喜びに私たち一人一人も日々預かり、あなたが私たちの父であられることが世に示されますように。どうか私たちの教会を通してあなたの皆が聖徒されますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。 アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第17章16節から26節まで、新約聖書202ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第17章16節。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。また彼らのためでなく彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ私があなたのうちにいるようにすべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。そうすれば世はあなたが私をお使わしになったことを信じるようになります。あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私が彼らのうちにおりあなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためです。こうしてあなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように彼らをも愛しておられたことを世が知るようになります。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。正しい父よ、世はあなたを知りませんが私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。
そして13章の冒頭にこの福音書の著者でもある弟子のヨハネは自分たちを最後まで愛されたと始められたのです。そして今晩餐から始められた主イエスの言葉が終わりを迎えようとします。
なぜなら今日の箇所、主イエスと弟子たちの対話がなされるただ中ですが、外ではキリストを捕らえ殺そうとしている人たちが動いている状況だからです。次の章になるとすぐ捕まえられることになりますので、武器を持った人たちが至近距離にまで来ている状況だったと思われます。そのような背景状況であることを記憶しつつ、ところがそのような状況の中でも今主はご自分のことではなくご自分の弟子たちのことを御心に思い天の父に願っておられるのです。彼らを悪から守ってくださいと、彼らを最後まで愛される主、これまで彼らを守ってきました、彼らは世に残ります、今私は身元に参ります。主イエスご自身がこれから受けられる苦難を知っておられるからこそ、今後苦難を通らなければならない弟子たちのために悪から守ってくださいと願われたのでした。しかし彼らが守られることが主の願いの行き着くところではありません。主は続けて祈られました。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理ですと、弟子たち主イエスに導かれキリストにある真実真理を聞き、聞く耳が開かれ、彼らはキリスト以外のこの世に根付いた義、この世に根付いた知恵、教えを聞くことがもはやできない。神の国、神の義を、主イエスにある真理の世界の話を聞く、その真実の話に向き合う清い心がありました。厳密には、キリストの教えが彼らの耳を開き、その御言葉に清い心で向き合わせたものでした。主はすでに、私があなた方に話した言葉によってあなた方はすでに清いのですと話された通りです。話は少し飛ぶようですが、主イエスのところにはこの弟子たちの持つ清い心でなければ居続けることも近づくこともできないのです。対話一つでも偽りのままでは一緒にいられないのです。例えばこの福音書の6章で5つのパンと2匹の魚で男だけでも5000人を食べさせられる出来事の後、ユダヤ人たちはその翌日にもイエスを探してきました。その時主はあなた方が私を探したのはパンを食べて満腹したからですとズバリ本当のことを言われるのです。今日の人々が聞いたならそれが真実だとしてもそう言わない。もっと違う言い方があるのではないかと思うかもしれません。これは6章の説教の時にも述べたことですが、彼らはその後神の技、聖書がうんぬんと立派なことを言っているようで、しかしその話の内容も結局単にパンが欲しいだけの話でした。一方食べて満腹になったから私を探したと言われたなら、むしろお分かりでしたか、すいません、また食べられるかなと思って来てしまいましたと、主の前では自分自身にある真実を隠さず応答するその清さがなければ、朽ちる食べ物のためではなく朽ちないパンのために働きなさいと言われる主の叱責も素直に聞き入れるような素直な対話が始まらないのです。これは主イエスと弟子たちとにあった会話等の 日常の様子が垣間見られる出来事です。弟子たちは3年も真実で飾りのない混じり気のない清さに触れたのです。清い心で応答しなければ通じない、お叱りになられる。3年も偽りのないキリストに触れると、自分に不都合があっても清さを持っていなければキリストと共にいることは難しいのです。イスカリオテのユダがそうでした。主の晩餐の時に皆が清いが一人だけ違うと話されたのです。彼は物理的には近くにいたのですが、主イエスに近づかず、聞かず、語られる真実に向き合うその清さを自ら拒み、最後には裏切り、主を離れていってしまったのです。いずれにせよ、弟子たちは3年も主イエスの真実、その清さに触れ、彼ら自身も自分の師であり、主である方のように清くなっていたのでした。彼らは清くなっていった。ところが、今日主イエスは、真理によって彼らを聖なるものとしてくださいと願われているのです。弟子たちは主イエスに触れ、清くなったと言われました。それになお、聖なるものとしてくださいと願われる。これで私たちは、清さと聖というものが違うということに気づかなければなりません。主のもとで清くなった弟子たちが、なお聖なるものとなることが願われたのです。さらに、真理によって聖なるものとしてくださいとあるので、聖なるものとは真理によるものであることがわかります。では、真理とは何でしょうか。一方、聖なるもの、聖というものが真理を表しているのではないでしょうか。聖なるものとはどのような性質、特徴を持っているのかが示されれば、真理というものの意味合いにもたどり着くのです。神殿礼拝において、聖なるものと定められているのは3つです。神がおられる神殿が聖なるもの、それから生贄が聖なるもの、また祭司が聖なるものと定められているのです。この三つとも神の聖を表すものと定められたものです。これは繰り返し説教で語ってきたことですが、特に生贄が聖とされている意味を明確に示しているのは、人の身代わりになって死ぬことにあります。人のために自らの命を捧げ物とする生贄が聖なるものの特徴、性質と示されているのです。私のために血を流して死んだという事実を、血という生々しい命が落とされる現場と状態を見て教えられるのです。そのような生贄による血の儀式が神の聖を教え示した後、レビ記19章では隣人を自分のように愛しなさいという戒めが与えられているのです。それまで祭司の犠牲、特に生贄の犠牲が人に、自分に、神の前での聖なるものを血に触れる形で見た、その後名分として隣人を自分のように愛しなさいと与えられているのです。罪のための捧げ物を神殿に連れてくる時点で、礼拝者はすでに自分自身の罪に気づき、清い心で神の前に立つということが期待されるのです。神の前に真実で清い心で近づく者に、捧げ物の代わりに死ぬ命の犠牲によって罪の許しが宣言されるのです。死ぬべき自分の代わりに死に、生かしてくれる命の犠牲が、真実で清くなったその心に真理の御言葉として刻まれるのです。これが神殿での礼拝、生贄による礼拝に示されている真理です。これが律法と預言者が示し、それらすべてが
イエス・キリストを指し示すものです。そして今日主は言われます。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げますと、自分自身を捧げますと。この後ホフリバに連れて行かれるキリスト、ご自身を捧げ、肉が裂かれ血を流されることを通して、清い心の彼らが神の許しを受ける、そのようにして神の前に生きるものとなる彼らのためになお祈られたのです。真理によって彼らも捧げられたものとなるためですと。真理によって聖なるものとしてください。真理によって彼らも捧げ物となるためですと。主があなたの御言葉は真理ですと言われました。この御言葉とは十字架という文字ではなく、主イエスが聖なる捧げ物となられた、人の代わりに死なれた出来事を表すものです。流された血、裂かれた肉のことです。それが主の前に真実かつ清くなった心の弟子たちをなお人のために自らを捧げる聖なるものへと変える真理です。御子を与えられた神の御言葉がキリストの御心であり、それが十字架に表されたように、弟子たちをもこの真理、この神の言葉を自らの心とし、神の聖なるものと生きるようにと。主は、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてくださいと祈られました。神、キリストが聖なる方であるように、彼らが完全に一つになるためですと祈られたのです。それをどれほど願っておられたことか。主はそのために十字架をも厭いませんでした。彼らをも自分自身を聖なる捧げ物とし、彼ら自身の命を惜しまない良い技によって生かされる人たちを見て喜ぶ、受けるより与えるのが幸いである、そのキリストの喜びに満ち溢れるようにと願われたのでした。そのように御子によって生かされるのを見て、喜ばれる神がおられるのを見て知るようにと。十字架は私たちのうちにいて完全に一つになるようにとの主イエスの願いです。皆さん、私たちのためにご自身を惜しまなかった御子を父が喜ばれ、よみがえせられ、ご自分の栄光の右の座につかせたのです。人が御子に従って兄弟のために自分自身を捧げる聖なるものになることほど神に喜ばれることはありません。そして今日主は、彼らが完全に一つになり、あなたが私をお使わしになったこと、また私を愛しておられたように、彼らをも愛しておられることをよか知るようになりますと祈られました。よか知るようになると。エジプトから出てシナイ山に到着したイスラエルに、主なる神は、今もしあなた方が静かに確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となると語られました。神は全世界が私のものだからと語られたのです。世が知るようになると重なるところです。主の教えに聞き従うイスラエルを繁栄させ、世界の中輝くご自分の宝とし、その輝くイスラエルを通して世界の人が神に立ち返ってくるようにとされたのです。人が聖なる祭司を通して、祭司を中保者として神に近づくように、イスラエルを 全世界への祭司の国にされると語られたんです。そのために聖なる民とするされるために神は実戒をはじめ律法を与えられたんです。その律法は血によって隣人愛を兄弟愛を教えているのです。それが今やキリストの血によって教えられているのです。主が13章でも、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方は私の弟子であることを皆が知るようになると語られましたように、そのキリストの願いが今日の箇所にも現れているんです。よか知るようになると、真理によって彼らを聖なるものとしてください。主イエスの十字架が与えられる真理が清くなった彼らをも聖なる捧げ物へとし、その彼らが互いに愛し合うことが世に人々に宣教の言葉、命を示す真理と働くのです。主のお祈りは続きます。最後に主は、父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。それは天地創造の前から私を愛して与えてくださった私の栄光を彼らに見せるためです。ただし父よ、世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っており、この人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は皆を彼らに知らせました。またこれからも知らせます。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためですと願われました。彼らに尊い聖なる神の皆を知らせると、これからも知らせると、私にある神の愛を彼らのうちにもあるようにと、キリストの聖なる犠牲による愛が御子さえも惜しまない神の愛であること、キリストのその聖なる犠牲による愛が彼らのうちにも宿るようにと願われたのです。神の愛が私たちの日々の十字架の技を通しても表され、世が人々が神の愛に立ち返るようにということです。忘れてはなりません。この主イエスの願いは十字架で実行された祈りであったこと、十字架による願い、祈り、取りなしが今も彼らをも聖なるものとしてくださいとあることを感謝と賛美をもって私たちの願いとしていきたいと思います。真理によって聖なるものになる、聖なる捧げ物となられた主イエス、その聖なる皆を愛し、その皆を聖としていきましょう。十字架に示されている、今も続いている主イエスの願いを御子に書きますようにと願っていきましょう。使徒パウロはコリントの教会に教えています。肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れ、完全に聖なるものになりなさいと。ローマ書12章でも私たちには慣れ親しんだ御言葉を語っています。自分の体を神に受け入れられる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方がなすべき礼拝ですと。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさいと。十字架のみならず、復活の勝利と栄光の主イエスの取りなし、祈りに励まされ、主イエスの前にあくまでも真実、清い心でその清さを保ち、なお聖なるものへと日々前進していきましょう。聖霊がおられます。人知を超える力で人を癒し、新 しくしてくださる聖霊が助けてくださいます。お祈りをいたします。天地の主、天の父よ、私たちがあなたの御名を呼び求めることができるこの幸いを改めて心に覚えます。あなたのお姿が御子に表され、私たちがあなたに似せて作られた真理によって生かされる尊いものであったことを思い起こします。どうかあなたの御子を通して始められたことを、あなたを頼り信じる者たちのうちに成し遂げてくださいますように。私たちも御子に従い聖なる者となり、あなたの愛を世界がすべてあなたのものであることを示すものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。はい、それでは今日品川教会の礼拝に初めてご参加になられました方をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。この礼拝の後には賛美集会、そしてその後は信仰者に学ぶ会があります。今日はファラオとそしてモーセについてご一緒に学ぶ予定です。どうぞホールにお集まりください。そして昨日は平塚にある湘南キリスト教防園で雨の中でしたが、静かな防園礼拝を行うことができました。礼拝後には島田和子さんと野中紀美子さんの納骨を行いました。そして今日は運営委員会、各省委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。以上報告を終わります。あなたに平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。